第10課5月28日から6月4日ヤコブ・イスラエルとなる。5月28日安息日御法安生聖句。その人は言った、お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。創世記32-29新共同訳。その人は言った、あなたはもはや名をヤコブと言わず、イスラエルと言いなさい。あなたが神と人とに力を争って勝ったからです。創世記32-28口語訳。今週の聖句。創世記32-22-31ホセア書12-3-4エレミア書30-5-7創世記33章創世記34-30-35-29今週のテーマ、ヤコブの家族の物語は良いことも悪いことも続いていきます。しかしそのすべてを通じて、神はその見てと契約の約束に対する忠実さをお示しになります。今週私たちはさらにヤコブについて読み進めます。今、彼はラバンの家を離れ、故郷に戻り、ヤコブの裏切りの犠牲となったエサウに会おうとしていました。ひどく不当な扱いを受けた兄は今、どのような報復を考えているでしょうか。幸いなことに、この何が起こるやもしれない恐れの中で、父祖たちの神、主は再びヤコブに現れ、後にヤコブの苦しみ、悩みの時として知られるようになる出来事について予告されます。エレミア書30-5-7-3章押しのける者ヤコブはその夜イスラエルになりました。新たな始まりのための新しい名が与えられたのです。その始まりとは最終的に彼の名を取って建国される一つの国家へと続く始まりでした。言い換えれば、聖書に語られている父祖たちと彼の家族の物語は、そこで起きたすべての不祥事にもかかわらず、神はその約束に忠実であり、約束されたことを成就されることを示し、時には神の民のすることすべてが、神の約束の成就を妨害しているとしか思えないようなことがあっても、なお神は約束を成し遂げられることを示しているのです。5月29日、日曜日、神と戦う。ラバンの元を去ったヤコブは間もなく、神との新たな経験をします。ヤコブは彼の兄が400人を率いて、創世記32-6、口語訳、やってくると知り、主に次のように熱心に祈ります。私はあなたがしもべに示してくださったすべての慈しみと誠を受けるに足りないものです。創世記32-11、口語訳では32-10。ヤコブは今本当に より深く恵みの意味を理解しようとしていました。さて、神はこの祈りにどのように答えられたでしょうか。問1、創世記32-23-32、口語訳では32-22-31、ホセア書12-3-4を読んでください。この驚くべき物語にはどんな霊的な意味があるのでしょうか。ヤコブは家族を守るための手立てを尽くしますが、これから起ころうとすることのために極度の不安が一人で宿営に残る彼を襲ったとしても不思議ではありません。その時、一人の人、創世記32-24口語訳が彼を襲います。一人の人は神の臨在を示す特別な安心のために用いられる呼称です。イザヤ書53-3参照。ダニエルはこれを天の祭司ミカエルを表すために用いています。ダニエル書10-5。この呼称はヨシュアが我が主ヤハウェと呼んだ主の軍勢の章、ヨシュア記5-13-15口語訳の描写にも用いられています。実にその格闘の最中にヤコブは自分が神ご自身と戦っていることをはっきり自覚します。それは彼の、いいえ、祝福してくださるまでは話しません。創世記32-26との言葉にも現れています。しかし、去らせないよう神にしがみつく彼のがむしゃらさは、許されたい、神の前に正しくありたいとの彼の懇願を表しています。欺瞞によって長子の特権を獲得するという罪にヤコブを陥れた誤りが彼の前にはっきりと示された。彼は神の約束に信頼せず、神がご自分の時と方法によって達成しようとされることを自分の努力で実現させようとした。希望への光98ページ、人類の曙上巻216ページ。そして彼が許されたことの証拠として彼の罪を思い起こさせる古い稲から彼の勝利を記念する新しい稲に変えられます。天使は言います。お前の名はもうヤコブ、押しのける者ではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。創世記32-29、口語訳では32-28。あなたは去ろうとする神と戦った経験がありますか？その経験はあなたにとってどのような意味を持っていますか？私たちにとって時にそのような経験が重要であるのはなぜですか。5月30日月曜日、兄弟の再会。ヤコブが神と格闘した場所である神の顔という意味のペヌエル、創世記32-31口語訳では32-30から、彼は兄に会うために出発します。やがて、兄との離別から20年、400人を引き連れてやってくる兄が遠くに見えます。創世記33-1。ヤコブは 不測の事態を考えて家族を備えさせ、自分も備えます。問いに、創世記33章を読んでください。ヤコブがペヌエルで神の顔を見た経験と、その後兄の顔を見る経験との間にはどんな関係があるでしょうか。両者の関係は私たちの神との関係、そしてそれが誰であれ私たちの兄弟との関係においてどのような意味を持つでしょうか。ヤコブは兄に会う前に7度地面にひれ伏し、創世記33の3、兄を何度もご主人様と呼び、創世記33の8、33の13、33の15、自分をしもべと呼びます。創世記33の5、32の4、32の18、32の20と比較。明らかにヤコブが7度地にひれ伏したのは父の7つの祝福と呼応します。創世記27の27から29。さらに彼はひれ伏すことによって、とりわけ多くの国民がお前にひれ伏す、創世記27の29、との父の祝福の言葉を逆転させます。それはまるでヤコブが兄に対する負債を支払い、盗んだ祝福を兄に返すことを意図したかのようです。創世記33の11。エサウは弟を見ると、あらゆる予測に反してヤコブに走り寄り、殺す代わりに彼を抱きしめ、首を抱えて口づけします。創世記33の4。後にヤコブはエサウに、兄上のお顔は私には神の御顔のように見えます。創世記33の10と言います。ヤコブのこの異例の口上は、エサウが彼を許していることを知ってのものでした。ヘブライ語の温かく迎える、口訳では喜んで迎えるにあたるラーツァー、創世記33の10は、神によって喜んで受け入れられる犠牲を意味する神学用語であり、同時にそれは神の許しを意味します。レビ記22の27、アモス書5の22、神の御顔を見た場所であるペヌエルでの神の許しの経験が、今彼の兄の許しの経験に重なり、ヤコブには兄の顔がまるで神の御顔のように思いました。ヤコブは第二のペヌエルを生きるのでした。第一のものは第二のものの備えとなりました。ヤコブはこうして神に許され、そして兄に許されます。彼は今以前に勝って真に恵みの意味を理解します。あなたは神以外に他者から許された経験によって恵みについて学んだことがありますか。5月31日火曜日、ディナへの恥ずかしめ。さて、兄と和解したヤコブは平和にカナンの地に住むことを望みます。無事にという意味のシャレームは、創世記33の18、平和という意味のシャロームに由来しますが、初めてこの言葉が彼の旅を表現する言葉となります。彼は カナンの住人から彼らの土地の一部を買い取った後、そこに祭壇を築きますが、それは彼の信仰と彼がどれほど真実に主に信頼しているかを示すためでした。犠牲の一つ一つが捧げられるたびに、そこで礼拝が行われました。しかし、彼の生涯で初めて、ヤコブ、イスラエルはこの地に住むことによって問題に直面します。イサクがゲラルでアビメレクと交わしたように、創世記26:1-33、ヤコブはカナン人との間に調停を試みます。問3、創世記34章を読んでください。平和に住もうとする彼の計画を脅かすどんな問題が起こりますか？この忌まわしい事件は、人々の品性とその行為の曖昧さを示しています。高職なシケムはディナを犯します。しかし彼はまた誠実にディナを愛し、彼女にしたことの償いをしようとするものとしても描かれています。彼は割礼の契約の儀式を喜んで受けようとさえします。一方、神とその戒めの擁護者を自負するシメオンとユダは、カナン人との妹の結婚に反対し、レビ記19:29、嘘と欺きに訴え、創世記34:13、彼らを殺し、略奪する準備をします。創世記34:25-27、彼らの行為は非難されるべきものであるだけでなく、なぜ忌まわしい行為をした者だけを罰しなかったのでしょうか。さらに多くの問題を引き起こすきっかけとなりました。ヤコブはといえば、平和の維持にしか関心がなかったようです。娘が犯されたとの報告を受けても、彼は動こうとしません。創世記34:5。しかしながら、息子たちがしたことを聞くと、次に起こることを心配し、あからさまに彼らをたしなめて次のように言います。困ったことをしてくれたものだ。私はこの土地に住むカナン人やペリティ人の憎まれ者になり、のけものになってしまった。こちらは少人数なのだから、彼らが集まって攻撃してきたら、私も家族も滅ぼされてしまうではないか。創世記34:30。私たちはこれらの出来事の中に、親切と恵みあふれる行いと同時に、度重なる嘘と欺きを目にしてきました。それは人間の性質について何を語っていますか？6月1日、水曜日、はびこる偶像崇拝。問4、創世記34:30-35:15を読んでください。この出来事から私たちはどんな教訓を得ることができますか？ヤコブはカナン人との平和が危うくなったことに愚痴をこぼし、創世記34:30。そのために二人の息子を叱責しました。創世記34:31。その後、神はヤコブとの契約を更新するために、彼にシケムを去ってベテルに戻るよう強く促します。主はそこに着いたら祭壇を築くようにお命じになります。一方、この神のご命令の後に最初に記録されているのは ヤコブが人々にカナン人の偶像を取り去るように語る場面ですが、ことの発端はシケムの町の略奪品の中からラケルが盗み出した家の守り神の像でした。創世記31-19、31-32。これらの清めの行為はすべて神と契約を結ぶために非常に重要でした。悔い改めの過程は、ある場所から別の場所に移る、あるいは一つの教会から他の教会へ移るというような物理的な移動以上のものです。最も重要なことは、私たちが神の恵みによって住む場所によらず偶像を心から一掃することです。なぜなら、どんなものでも偶像になりうるからです。ヤコブが神に従ってご命令の通りに前進するとき、神はついに介入されます。神が周囲の町々を恐れさせたので、創世記35-5、彼らの中にあえてヤコブを襲う者はありませんでした。こうしてヤコブは一族の者すべてと共に、創世記35-6、礼拝を捧げる準備が整っただけでなく、家族の一致も回復されます。ヤコブはその地をエルベテルと名付けますが、それはあの天と地を結ぶ印であるはしごの夢を見た場所を思い起こさせます。そのはしごはしばらくの間壊れていたかに見えましたが、今再び回復されたのです。ここで強調されているのは、その場所そのものよりもベテルの神です。再度登場するこの神の個人的な呼称は、神がヤコブの名をイスラエル、創世記35-10と呼ばれることと呼応しています。この祝福には二重の約束が込められているのです。ヤコブの第一の祝福は、メシアに至る豊かな子孫を意味し、多くの国民の群れが起こることを意味します。創世記35-11。第二の祝福は、約束の地を指し示すものです。創世記35-12。偶像はどのようにして私たちの心に住み着くのでしょうか。私たちはこれに対して何ができるでしょうか。6月2日木曜日、ラケルの死。問い5、創世記35-15-29を読んでください。ヤコブは機能不全に陥った家族の中で、さらにどんな悲しみに直面しますか。ヤコブがベテルを離れて間もなく、約束の地への道の最後に、それぞれに関連する3つの出来事が起きます。すなわち、ヤコブの最後の子の誕生、ラケルの死、そしてヤコブのレアとの最初の子であるルベンが、ヤコブのツバメと寝るという事件です。聖書はなぜこの若者がこんな忌むべきことをしたのか詳しく述べてはいません。ヤコブの最後の子の誕生を汚し、ラケルの思い出を癒しめるためであったかもしれません。私たちにはわかりません。ヤコブの最後の息子の誕生は、ベツレヘムと関連があります。創世記35-19。それは、約束の地の国境の内側に入ってのことでした。この誕生は、神の イスラエルの未来のための最初の約束の成就を意味します。この時ジョサンプは、心配ありません、恐れるな、創世記 35-17 を 15-1 と比較と語りますが、それはまさにかつて神がアブラハムに語られた約束の再保証の言葉でもありました。死にゆくラケルが生まれた息子につけた名前、私の苦しみの子という意味のベン・オニをヤコブが幸いの子、英語標準訳では右手の子という意味のベニヤミンに変えたのには意味があります。右の方角はおそらく彼の希望である約束の地を示す南であり、彼らが約束の地に住むとき、神が民のために与えると約束されたすべての祝福をも意味していたのです。しかしそんな矢先、ルベンは父のそばめであり、ラケルの使い目であったビルハと性的関係を持ちます。創世記 35-22。 驚くことにヤコブはこの恐ろしい律法を犯す違反を耳にしても、創世記 35-22 何ら行動しません。おそらく彼の人生のこの時点ではヤコブは彼の周りに起きる度重なる罪と悪にもかかわらず、神は御言葉を成就されることを信じていたと考えられます。この的確な信仰の教訓はやがてイスラエルの各部族の祖先となるヤコブの12人の息子たちのリスト、創世記 35-22-26 からも読み取ることができます。彼らが決して善良で親切な人間ではなかったことを私たちは知っています。しかしそれらのすべての問題、すべての機能不全、そしてルベンがビルハにしたようなあからさまな悪にもかかわらず、実にこの家族がどれほどひどい状態にあろうとも、神の御心はこの家族を通してなお成就しようとしていたのです。人間の過ちにかかわらず、神の目的は成就されます。もし人々が神に協力し従っていたなら、何が起きていたでしょう。神の御心はもっと容易に、これほどの苦しみやストレスを伴わず、これほど遅れずに成就していたことでしょう。6月3日金曜日、さらなる研究。参考資料として、人類の曙第18章苦闘の一夜を読んでください。ヤコブの格闘と苦悩の夜の経験は、神の民がキリスト再臨の直前に経験しなければならない試練を表している。神の民も悪の勢力との最後の戦いにおいて、これと同じ経験をするのである。神は神の救出力に対する彼らの信仰、忍耐、確信を試みられる。サタンは彼らの絶望的であること、そして彼らの罪は大きすぎて、許しを受けることはできないと思わせ、彼らを恐怖に陥れようとする。彼らは自分の欠点を十分知っていて、その生涯を振り返ってみれば絶望である。しかし彼らは神の大きな憐れみと自分たちの真心からの悔い改めを思い出す。そして無力な罪人が悔い改めるときに、キリストによって与えられる 神の約束を懇願する。彼らの祈りが直ちに聞かれなくても、彼らの信仰はくじけない。彼らはヤコブが天使を捕らえたように、神の力をしっかり握って、私を祝福してくださらないなら、あなたを去らせません、と心から言うのである。しかし、ヤコブの生涯は、罪に陥っても、真に悔い改めて、神に立ち返るものを、神は見捨てられないことを証明している。ヤコブが自分の力を振るって獲得できなかったものを得たのは、自己幸福と固い信仰によってであった。こうして神は彼の熱望した祝福を与えうるものは、神の能力と恵みだけであることを教えられた。最後の時代においてもこれと同様である。彼らは危険に当面し、絶望に陥るとき、ただ食材の功績だけに頼らなければならない。我々は自力では何もできない。希望への光、99ページから100ページ。人類の曙、上巻、218ページから220ページ。話し合いのための質問。1。なぜヤコブの弱さは神の恵みの機会となったのでしょうか。ヤコブの経験はパウルの、私は弱い時にこそ強いからです。コリント2:12-10との言葉とどのように結びつくでしょうか。2. 聖書はそこに登場する多くの生涯の多くの浅ましい行為をなぜこれほど詳細に記録しているのでしょうか。その目的は何でしょうか。私たちはそこからどんなメッセージを読み取ることができるでしょうか。3. 偶像についてさらに考えてみましょう。私たちの文化、文明にはどんな偶像があるでしょうか。主以外の誰かや何かを私たちが拝んでいないことはどのようにしてわかりますか。話し合いのための質問、終わり。インサイドストーリー。祈りに対する2倍の答え。ロシアのモスクワの南にあるザオクスキーアドベンチスト大学で神学部の1年生の学生が礼拝堂に走っていきました。ひざまずき彼は祈りました。主よ、なぜ私を祝福してくださるのですか。私は罪深いのです、と。20歳のバディム・アンチョシンは、自分は神様の祝福に値しない、と強く感じました。この大学で学ぶ資格もないし、セブンス・デイ・アドベンチストの牧師になる証明も与えられていないと感じたのです。最初の楽器のクラスが始まる直前、着せずして100ドルの贈り物を受け取りました。彼にとっては大きな額でした。主よ、私はこのお金に値しません。あなたは私のすべての必要を満たしてくださいましたので、何も欠けているものはありません。このお金をどうすればいいのか、お示しください。と、バデムは祈りました。ドルからルーブルに両替して11を取り分けると6000ルーブルが残りました。数日後、1週間に1回会ってお祈りをする小グループに参加したバディムは、学生の一人が経済的な状況について祈っているのを聞きました。バディムは黙って聞いていました。その学生のことを知りませんし、学費にいくら必要なのかもわかりません。 その晩、彼は礼拝堂に戻り祈りました。主よ、このお金をクラスメートにあげたいと思います。あなたの御心に従って、どうかこの計画を祝福してください。次の日、バディムはそのクラスメートを呼び止めて、直接話をしました。いくら学費が必要なの?と尋ねると、6000ルーブルなんだ。とクラスメートは答えました。バディムは神様が彼の祈りだけでなく、クラスメートの祈りにも応えてくださったことを知りました。彼は喜んで6000ルーブルをクラスメートに渡し、二人は抱き合いました。そのクラスメートはバディムの親友の一人になりました。バディムは言います。彼と私は多くのことを一緒に経験しました。彼は本当にたくさんの方法で私を助けてくれました。このような友を与えてくださった神様に感謝しています。神様は私たちに必要なものを私たちが願う前からご存知です。最も大切なことは神様を信頼することです。私たちのうちに働く御力によって私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて叶えることのおできになる方に栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。エフェソ3章20節21節アンドリュー・マクチェスニー第10課を終わります。